はい、6 minutes DevOps ということですね。今回からですね、DevOps の基礎的な内容をですね、皆さんと共有させていただきたいと思います。まず今日はですね、初回 DevOps の歴史というお話をさせていただきたいと思います。私はですね、DevOps のシニアテクニカルエヴァンジェリストの牛尾です。よろしくお願いします。はい、さてですね、ソフトウェアの開発を行うときにいつも問題になってくるのが、このリリースサイクルを早く改善したいなと。どういうことかと申しますと、早くリリースをしたい、そして頻繁にですね、繰り返し何回も、リリースしたい、それからなおかつ安全にリリースしたいっていうのは、どんな会社さんでも、望んでいることではないでしょうか。で、そういうふうなリリースサイクルの、ことを、観点から見てみると、一般的な開発ですね、こういうふうなウォーターフォール型の開発、これが悪いという話ではなくて、リリースサイクルの面から見ますと、これどうしてもですね、1年とか半年とかかかってしまいます。ですので、そこでリリースサイクルをより早く頻繁に行おうとして、どういうふうなことを我々は行ってきたかというと、次にアジャイル開発というのを導入しました。細かい説明は割愛しますけど、このアジャイル開発を導入すると、実際に1週間とか2週間で実際に動作するアプリケーションというのを作ることができます。ですので、このやり方を導入したら、実際に1週間とか2週間でリリースできるんじゃないっていうふうな感じに思えちゃうんですね。しかし、私、もうこれも実際何回もやってるんですけど、実際こうはなかなかうまくいかなかったんですね。歴史的な経緯で。どういうことかというと、やっぱりですね、1週間2週間で実際動くものは作れるんですけど、それだとやっぱり怖いんですよね、本番にリリースするときに。ですんで、大抵の企業さんはですね、エンドゲームという形で、最後の特に QA フェーズですね、を設けました。つまりここで受け入れテスト、システムテストとか負荷テストみたいなことをやってですね、そういうことをやってから本番にデプロイということをしてました。せっかくですね、アジャイルで1週間とか2週間ごとにアプリケーションをインクリメントできてるんですけど、ですんで、リリースサイクルっていう面で見ると、どうしてもね、それでもやっぱり6ヶ月とか3ヶ月はかかってしまったんですね。これが、アジャイルで最初起こったことでした。で、次にどうなったかというと、じゃあこのエンドゲームっていうのを取り除けばもっと早くできるんじゃないっていう話になったんですね。で、どうしたかっていうと、この QA、QA の人をですね、この各アジャイルのスプリントって言われる、繰り返しの開発のところに持ってきました。で、このスプリントの間に QA の方々に、実際にテストを一緒に、開発と一緒にやってもらうというふうなことをしたら、そしたらこのスプリントの短い間にちゃんとした品質のものが作れます。で、なおかつですね、そういうふうな手動のテストだけじゃなくて、テストを自動化できるところをどんどん自動化していきました。最近ではあれですね、継続的デリバリーとかアジャイルテスティングって言われるんですけど、負荷テストとかですね、受け入れテストとか、システムテストとか、そういうふうな従来では自動化できなかったようなことも、最近のテクノロジーではどんどん自動化ができるようになってきます。だ、こういうことで、本当にこういうふうなことを導入すると、じゃ、自動化とその QA を入れてしまうということをすると、今度こそ本当に1週間2週間デプロイできるんじゃないのっていうふうな感じに見えるんですけど、実はそうはならなかった。だ、どうなったかっていうと、こういうことですね。インフラ引き渡しっていう問題が起こった。これがどうしてもね、なかなか最後まで取れなかったことなんですね、アジャイルの開発で。で、どういうことかっていうと、こういうふうに本当に安全に早いタイミングでアプリケーションをリリースできるように技術的にはなったんですけど、残念ながらそれを作った後に、やっぱりインフラに引き渡すっていうふうな話があったんですね。だから、インフラの方にアプリケーションを作ったものをお渡しすると。で、そのためにはマニュアルを作ったりであるとか、説明書を作ったりであるとか。で、そもそもインフラの方は違う会社だったりとかするケースも多いわけですね。で、そうなったら、これ渡すからすぐデプロイしてよみたいなことがなかなかできなかったりとかですね、会社のルールで、ルールとして、3営業日承認にかかりますとか、なんかそういうふうなことが、そういうことがあると、結局いくら早く安全にデプロイできたところで、本番にリリースするのはやっぱり3ヶ月先とかなっちゃったんですね。これはもったいないです。で、こういうふうな背景があるときに、これがちょうど2000、確か8年ですかね、8年頃なんですけど、そういうふうなアジャイルっていうのはかなり成熟してきました。で、そういうふうな時と、時を同じくして、インフラの自動化技術っていう破壊的なテクノロジーがやってきました。これはどういうことかっていうと、インフラを今までインフラ構築みたいなのは我々が手で設計書を書いて手でやってたんですけど、これをコードにできる、つまり自動化できちゃうわけですね。で、そういうふうな技術が発達してきて、誰でもインフラとかサーバーの構築をコードにして、それを誰でも同じようにデプロイできるっていうふうになってきたんですね。で、あとはウェブオペレーションっていって、クラウドの時代になってきましたんで、クラウド時代の運用っていうのは、今までのオンプレミスでやってた時の運用とちょっと違うよねって、こういうとこはこういうふうにしたら楽になるよねっていうふうな考えが生まれてきました。で、こういうふうな文化の3つの文化がミックスされて、アジャイルインフラストラクチャっていう発表が2008年、 アジャイルのカンファレンスでね、国際カンファレンスでされました。これは DevOps の前の概念です。で、DevOps の原型と言われるのがこの発表ですね。フリッカーさんが、公開したですね、2009年のベロシティカンファレンスですかね、10 deploys per day っていう発表されました。で、これは当時衝撃的だったんですね。だって考えてみてください。僕は今まで言ってた通り、どんなすごい自動化をバンバンにかけてる会社さんでもリリースタイミングは3ヶ月とか6ヶ月とか言ってたんです。それが僕らも10回デプロイするしみたいなことを言い出したんですね。これ衝撃的でした。ですんで、こういうふうな経緯があったんですけど、彼らは別にスペシャルなことはしてないっていう話をしてて、こういうふうなプラクティスを実際にやったら皆さんも1日に10回デプロイできるような早いリリースサイクルを実現できますよっていうことをね、僕らとシェアしてくれたんですね。で、これが DevOps の原型で、ここで初めて DevOps ということが出てきました。で、ここまでのところをまとめると DevOps とは何だろうということで、実を言うと DevOps って定義がないんですね。一般的な定義がないです。で、その代わり、どういうことが言われているかっていうと、皆さんの意見で共通しているのは、開発者とインフラの技術者の人が協力してソフトウェアライフサイクルやビジネスの価値の創出を改善する活動と言われています。で、ですので、リリースサイクルを、ね、いかにこう改善していくか、いかにより価値が出ていくかというふうなことをやっていく改善活動なんですね。で、あとはDevOps っていうと、なんとなくツールとか、このツールを入れたら DevOps とかあるんですけど、そんなことは絶対ありえないんですそうではなくて、 DevOps を重要なのは考え方とかプラクティスですね。プラクティスを学んで本質を理解して、でそれで技術を使うと、本当にさっき言ったような10 deploys per day みたいな世界を実現できるんですね。で、さらに今の DevOps の姿で一番分かりやすいのは、ここでご紹介している、フェニックスプロジェクトっていう本があるんですね。弊社の CTO が実は翻訳しているんですけど、その本をですね、読むと小説自体になってて、 DevOps の本質が本当によく分かりやすいです。ですので、今の DevOps というのはですね、ビジネス DevOps が協力してソフトウェアライフサイクルを改善して、ビジネスの価値の創出を改善していく、ライフサイクルを改善していく活動であるというふうなことになります。はい、というわけでですね、皆さん、今後ともよろしくお願いします。